舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、なかなか連日暗いニュースが続いておりまして、なかなかこう明るい兆しが見えてこない、そんな感じではありますけれども、まあ、気持ちだけでもこう上を向いてといいますか、そんな感じでいきたいなと思って今日の1曲目セレクトいたしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしてまいります。まずは、先週に引き続きまして海軍グルメスイーツの話題です。赤レンガパークで海軍グルメやスイーツが味わえるという話題です。1901年明治34年に舞鶴鎮守府が開設されてから舞鶴は海軍の町として急速に発展しましたが、旧海軍には独自のレシピ帳があったのを皆さんご存知でしょうか。まあ、舞鶴の方だったらね、あの肉じゃがをはじめとするものが、載っているということでご存知の方も多いと思うんですけれども、そのレシピ帳、正式には海軍割烹術参考書というふうに言いますね。旧日本海軍が調理の担当隊員を育成するために編纂された教科書で、お寿司や漬物などの日本食から当時あまり馴染みのなかった洋食や洋菓子までおよそ200種類もの調理法が紹介されています。その原本が舞鶴海上自衛隊第4術科学校にのみ大切に保存され、長年人々に受け継がれてきました。そして赤レンガパークではこの参考書をもとに再現された料理など海軍ゆかりのグルメをお楽しみいただけるのが特徴です。まずはカフェジャズさんですね。2号棟市政記念館の1階にあります。総合受付前にあるカフェ、食事は通常メニューの他に旧日本海軍がまとめた料理本、この海軍旧割烹術参考書をもとに再現された海軍メニューが特徴です。当時のレシピに基づいた海軍カレー、そして肉じゃが発祥の地と言われる舞鶴ならではの肉じゃが丼、また文明開化とともに広まった牛肉メニューにちなんだ海軍ビーフカツレツが人気です。他にも海軍割烹術参考書のレシピを再現した海軍ロール、そしてレンガパウンドケーキといったカフェメニューも充実しています。カフェジャズさんは朝10時から夜7時まで、定休日は不定期となっています。さあそして続いては5号棟カフェ、5号棟赤レンガイベントホールの1階にあります。赤レンガパークの中でも最も大きな施設である5号棟のスケール感を肌で感じながらお食事や喫茶を楽しんでいただけます。夏場や冬場、冷暖房が効いたコーナーも作られています。そう、5号棟ね、広すぎると、まあ、いうことで、まだこの時期も、場所によってはとても 寒いんですけれどもね、あの区切られた空間で、そこはとてもよく、暖房を効いておりますので、ゆっくりとお食事や喫茶楽しんでいただくことができます。で、こちらではですね、海上自衛隊の護衛艦の艦内で、出されるカレーを再現されました舞鶴海事カレー、これ舞鶴各地のいろいろなお店でそれぞれの船のレシピのカレーを味わうことができるんですけれども、この5号棟カフェでは、このうち冬月護衛艦冬月のレシピを完全再現したカレーが、一番人気のメニューとなっています。5号棟カフェは毎週火曜日と水曜日がお休みとなっています。さあ続いてはブリックハウスハングリーさん、こちら外にありますね、リニューアルオープンした海側の芝生広場にありますブリックハウス、大好評の新鮮な魚の生のすり身を揚げたヘルシーな舞鶴名物舞鶴天ぷら、それに舞鶴天バーガー、舞鶴天ぷらが、サンドされた舞鶴天バーガー、そして新たなランチメニュー海軍チキンライスが販売されています。冷たいお飲み物各種も取り揃えています。こちら平日も営業されていますので、どうぞお立ち寄りください。朝10時から午後3時まで、土日祝日は夕方4時までで不定休で営業されています。さらには、ちょっと今の時期ね、かなり数は少なくなっておりますけれども、イベント開催時あるいは週末にはパーク内にさまざまなキッチンカーテント販売のお店が並びます、またこのね、にぎわいが戻ってくる日を本当に、一刻も早く戻ってくればいいなと思うんですけれどもね、キッチンカー全国、地元舞鶴はもちろん関西一円からいろんなメニューのお店が集まってきてくれます。こういった海軍グルメスイーツ、あるいはね、最近話題のタピオカ、この番組でも何回かご紹介しておりますように、実は、タピオカって決して最近できた新しいものではなく、海軍のゆかりのグルメでもあるんですね、当時は栄養食として食べられていたということで、ひょっとするとね、タピオカも発祥の地なんてことが言えるのかもしれません、ブリックハウスハングリーさんではタピオカプリン、また5号棟カフェではタピオカプリン、どちらもね、食べることができます。ぜひ、こちらね、今イベントの方がかなり赤レンガパークのでは少なくなっておりますけれども、飲食店の方営業されていますので、散策そしてこの合間にはお食事喫茶などお楽しみいただければと思います。さあそしてですね、そんな赤レンガパークの中にあります赤レンガ3号棟に、1階の方には赤レンガショップお土産コーナーがあるんですけれども、こちらも先週に引き続きまして、先月2月の赤レンガショップどんなものが売れているのかということで、お土産の人気ランキングご紹介したいと思うんですけれどもね、まあなんといってもこのランキング特徴的なのが、先ほどもねカレーの話題ありましたけれどもね、海軍カレー、このレトルトカレーとかあるいはカレーパン、といったカレーに関するメニューが非常に多いというのが特徴的です。ランキング10位のうちカレーのついたメニューというのが 1,2,3,4,5,6ね、ランキング10位のうちの6つは、カレーの入ったメニューということになっていますけれどもね、ランキング下から10位から順番にご紹介していきたいと思います。第10位は舞鶴プリン、舞鶴さんのいろいろな材料を使った地元の、新しい名物としてね今 PR されております舞鶴プリン、こちらが第10位にランクインしています。西舞鶴にありますアメイロビストロアルルさんが作られていますね、舞鶴プリンです。第9位はこちら週末限定になるんですけれども、自家製舞鶴肉じゃがパン、ね、これね本当ねパンの中に肉じゃがが入ってるんですけれども、食事系のパンとしてはかなりこれ完成度が高いんではないかと思いますよね。お肉とね、じゃがいもいろいろなものが入っておりまして、週末限定で販売されております肉じゃがパンです。さあそして第8位ですが、舞鶴海軍サイダーが第8位。さあそして第7位登場しましたカレーメニューです、舞鶴カレーせんべい、こちらが第7位に入っております。 そして第6位が赤レンガパーク限定商品赤レンガカスタード焼き。この第6位の赤レンガカスタード焼き、先週この舞鶴赤レンガラジオ、藤本香里さんと2人でお送りしたんですけれども、その際に、この番組内で試食をさせていただきましたけれどもね、赤レンガカスタード焼き、ちょうどあの箱の形状がちょっと細長くて、目立つ形になっておりまして、まあ、パッと見あのサランラップの箱かなっていうような感じがする、そんな箱で細長い箱の中に入っていまして、一口サイズの、カスタードクリームが入った、このカスタード焼きですね、一口サイズで食べやすくて、そしてあのパッケージもね赤レンガの倉庫を模しているんですけれども、このお菓子の一つ一つにもレンガの建物の焼き印が、可愛らしい焼き印が入ってましてね、そして個包装も、されておりますので、本当にお土産には、そして赤レンガパークに行ってきたと、いうことでのお土産には本当にぴったりなメニューではない、メニューお土産ではないかと思います。赤レンガカスタード焼き、本当にとっても甘いんですけれどもね、あのクリームもたっぷり入っておりまして、おすすめのお菓子です。そして第5位、こちら新商品だそうですね、舞鶴鎮守府カレー。そう、この5位から上位はすべてカレーです。第5位が舞鶴鎮守府カレー、第4位が舞鶴赤レンガカレー、第3位が舞鶴海軍金曜日カレー、第2位は週末限定商品舞鶴海軍自家製カレーパン、そして第1位また舞鶴海軍さんのカレーということで、この第2位のカレーパン以外、第1位3位4位5位ですね、すべてレトルトカレーということになるわけですけれども、鎮守府カレー、赤レンガカレー、海軍金曜日カレー、海軍さんのカレーと、それぞれいろいろとね辛さとか入っている具であるとか味が、違うということですのでね、私もまだ全部食べたことはないんですけれども、ぜひ皆さんもね、どう違うのかというところをね食べ比べ、されてはいかがでしょうか。赤レンガショップの売上ランキング2月のランキングを紹介いたしました。第10位からね、10位の中に6つもカレーのメニューが入っているというのがとっても特徴的なランキングでした。こちら、赤レンガパーク3号棟1階にあります赤レンガショップでどれもお買い求めいただくことができます。赤レンガパークをお越しの際はぜひ参考にお買い求めいただければと思います。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第一位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、CM にもありました五郎スカイタワー、そして五郎スカイカフェ七個ですけれどもね、先日も私とても天気のいい日がありまして、あの五郎ヶ岳上がってきたんですけれどもね、やっぱりね、あの五郎ヶ岳からの景色っていうのはもう何度見ても感動しますよね。改めてこういつもやっぱりこの景色綺麗だなと思って見ていたんですけれどもね、特に先日はまあ寒い日ではあったんですけれどもね、空気がすごく澄んでまして、また波もないもんですか、こうこれ本当に海かなっていうぐらいね、なんかこう歩いて渡れそうなぐらいの、それぐらいこう穏やかな、一日でしたけれどもね、なんかこんなこう広い景色を見ているとね、今のこの悪いニュースなんかピンとこないっていう気もするんですけれどもね、本当にこう目に見えないものだけに、まあ逆に怖いというところはあるわけですけれども、そんな素晴らしい景色楽しむことができる五郎ヶ岳、その頂上に、五郎スカイタワー、そして五郎スカイカフェ7個があります。先日2月からはですね、2月の半ばからは 大人気メニューのいちごパフェが始まっておりまして、だいたい5月ぐらいまでね、期間限定で食べることができますので、この絶景を見ながら、ぜひこのいちごパフェとか、その他にもね、とっても一人では食べきれない名物の五郎バーガーとか、あるいは、この、スカイカフェナノコでも舞鶴海事カレーの一つ、こちらは妙高のビーフカレーを提供されています。こちら容器もね、本当のこの、自衛隊で出されているような、感じの容器で出されていまして、とても雰囲気も、味わうことができます。その他にも京抹茶パフェであるとか、五色の五郎ソーダ、あるいはご当地バーガー肉じゃがコロッケバーガーとかね、あともう少し、遅くなりますが6月ぐらいからは名産の万願寺バーガーも始まりますし、あるいはこれから、だんだん暖かくなってきましたね、テラス席でも楽しんでいただくことができます。本当にね、この絶景の近畿百景第1位選出の絶景の、中で味わうグルメ、またねこの五郎バーガーとか五色のソーダとか五にちなんだメニューもいろいろと、充実していますので、お越しいただければと思います。現在3月までの営業時間は朝10時から夕方5時までということになっております。そしてこの五郎ヶ岳から、じゃあ実際その絶景ってどんな感じなんだろうか、今どんな感じなんだろうかということですけれども、こちらあの今 YouTube で、五郎ヶ岳公園からの絶景24時間365日、配信が行われております。こちらもね、ぜひ事前にチェックをしていただきましてね、イメージを膨らませながら、でもやはり実物をぜひ、お越しいただいて見ていただければと思います。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、今日も海軍グルメスイーツ、赤レンガパークで食べることのできるお店、そして赤レンガショップのお土産ランキングなどをお伝えしてまいりました。舞鶴赤レンガラジオ、海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。